こんにちは、諸見里すぎ子です。この時間の一枠はですね、劇食大人団から久高智明さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。劇食大人団、
はい、
大人による大人のためのという感じなんですけれども、
はい、そうですね。
結成してもどれぐらいになりますか？
5年経ちまして、今度で6年目に入りました。
はい、まあ、大人の演劇集団という感じなんですけれども、はい、きっかけは同級生が集まって何かやりたいと、はい、
そうですね。うちの団長が親父劇団、親父バンドに触発されて、はい、自分も何かやりたいんだけど楽器はできない、それで何か体を使ってパフォーマンスできないかっていう時に、こう同期会みたいな集まりがあった時に、うん、プロのお芝居をしている、今主催の遠山翔一と出会って、はい、何かできないかと、お芝居ならできそうなんだけどっていう話を仕掛けてみたと、うん、したらこのうちの遠山はちょっとカチンときで、もう芸歴18年ぐらいの時だったんで、うん、いや簡単にできるんだったらやっていいんじゃないぐらいの答え方だったらしいんですけど、はい、その3日後に、はい、稽古場とメンバーとりあえず揃えた、次何したらいいっていう電話がかかってきたとあれって本気なんだこいつ、
速攻ですね
そうなんですよ。だから有言実行のタイプでして、
でこういうこと僕考えてるんだけれども、うん、何やってみたくない、どうっていうふうに、まあね、知ってる人に声かけたりしたんだと思うんですけれども、はい、また集まりましたね。
そうそう、でその最初集まったのが3人なんですけど、はい、団長と団長の弟、阿波智彦、阿波学士、それから今言った遠山翔一で、一人一人が、それぞれ3人ずつ連れてこようと、うん、とりあえず9人いたらこういろいろできるんじゃないかっていうのですね、うん、でいろんなまた人種というか職種というか、はい、キャラが集まりまして、でその時は40代以上で芝居しようとやったんですけど、大体2回公演3回公演目ぐらいから、うん、キャスティングに無理が来ましてね。
なるほど、
お若者の役が誰もできないという
若者の役も欲しいぞと
ということで、すみません、いきなりですか、30以上に、はい、いきなり引き裂かりました
つまりじゃあ劇食大人団の入団条件としては、うん、はい、まず30代以上、
まずは30代以上 でとりあえずお芝居をしっかりと楽しめる、うん、できる環境を自分で作れている人っていう、まあ、この2点ぐらいですね。
まあ、つまりちゃんとお仕事もやって、はい、仕事と、まあ、このお芝居とメリハリつけて両立できる人ということですね。
そういうことです。
まあ、このあたりね、ちょっとね厳しいハードルかなっていう感じもするんですけれども、ただまあ大人の、この演劇活動ということですので、はい、そこはやっぱりちゃんと責任持ってやってもらわないと、
ね、そうですね、まあ、各自、はい、ちゃんと社会生活も
しながら、
はい、
でも本当にいろんな職種だそうですね。
そうですね、まあ、ぶっちゃけ公務員から、いろいろ何ですか、カフェオーナー、うんうん、私はカメラマンをやってるんですけど、うん、で撮る側から、うん、舞台の、そうですね、どっちかというと客席側、うん、見る側の方から演じる方に40過ぎてこう変わったんですよ。
変わったんですね、
はい、あんま両方やってるんですけどね、
はいはいはい、今、はい、どうですか実際舞台に上る方になったら。
ですね、まあ、両方にメリットがあってですね、うん、こう見られると、この角度で見られると見やすい、見られやすいっていうのもあるし、うん、逆に、お客さんの方に具体的にこういう動きをしてくださいとか、うん、こういうイメージしてこう動いてくださいっていうのをこちらが言いやすくなったと。
あ、うん、自分のお仕事の方にも返ってくるもの
が、ね、フィードバックはもうたくさんありますね演劇には。
で演じてみてどうですか。
演じること自体は私、まあ、もともと嫌いじゃなかったんだなっていう、まあ、出たがりなところはやっぱりありますのでありましたので、うん、でなんていうんですかね、まあ、ミュージシャンのお友達が結構いるんですけど、うん、やっぱり私もちょっと楽器は苦手と言いますか、できなかったので、まあ、団長と似たような感じですね。何かこういう活動をしているよっていう、仕事以外に活動しているよっていうと、またいろんな人たちに食いつきがまた違うと、そこら辺はちょっと今楽しんでいるところですね。
ね、面 面白いスタートですよね、この劇色大人団で6年目に入ってということだったんですけれども、はい、公演が年2回のペースで行われて、はい、まあ、今回が11回目、
はい、
第11回の公演が9人の迷えるうちなんちというタイトルで行われるんですが、はい、これなんか2回目らしいですね。
そうですね、今回第11回公演になってるんですけど、はい、第9回の時に、うん、このメンバーを団員だけでやって、で今回は翌週に、鳥の演劇祭、鳥取の方でですね、鳥の演劇祭という演劇祭に招待を受けておりまして、この作品が
すごいですよね、招待、
はい、ね、なので、まあ、沖縄の琉球芸能をそのまま持っていけばその沖縄のカラーになるんでしょうけど、うんうん、この現代演劇が多分本土の方に持ち込まれるのってそうそうないことなので、うんうん、なら沖縄のちょっとオールスターをちょっと揃えてみようじゃないかということで、うん、声うち の主催が声かけして、今回、キャストの半分は客演となってます。
この客演がね、琉球舞踊界からいたり、うん、まあ、現代演劇界からいたり、いろいろなんですけれども、はい、結構そうそうたるメンバーなんですよね。
そうなんですよ。
だから半分は劇色大人だ、
はい、
半分は客演、
はい、
という形で、まあ、今回は、9人の舞えるうちなんちゅというタイトル のお芝居が上演されるということなんですが、どんなお話なんですか。
はい、まあ、背景としては復帰の、1972年の5月15日が復帰なんですけど、うん、その前後1週間ぐらいのところで、このなんていうんですかね、沖縄の一般の人たちで専門家の人たちも交えた、集めて会議室に、うん、で起こることをちょっとお芝居にギュッと詰め込んだ感じになってます。伝わりますかね。
復帰前後のお話なわけですね。
そうです、
うん、でもまあ劇色大人団と私も大体年が近いんですけれども、復帰前の生まれなので、はい、なんかね、遠いことのような、うん、でも自分たちもちっちゃい時ちょっとだけ体験してるっていう、
体験してますね、ギリギリ。そう、ドルでお小遣いをもらった最後の世代だと常々言ってるんですけど、
久高さんたちはやっぱりまだ覚えてるんですね。
そうですね、
若干。
私7人兄弟なんですけど、
はい、
親戚のおじさんから1ドルをもらって、7人で分けなさいねって言われて、いや分けられないんだけどこれって割り算
割り算できる数にしてって
とかですね、うん、はい、いろいろ思い出ありますね。
ね、そのドルから円に変わる、でいろんな、ね、ものがどんどんどんどんダイナミックに日本に変わっていくっていう、そのちょうどこの間ですよね。
そうですね、で私たちはまだ子供だったので、うん、もう自分の身近にある一銭町屋とか、うんうん、そういうところしか身近には覆ってないんですけど、やっぱり親の世代、おじいちゃんおばあちゃんの世代から聞くとものすごいいろんなことがあったと、
うん、
でこういうのも聞き取りして、うん、なんとか脚本にフィードバックしてます。
そんな風にして作られたお芝居なんですね、
はい、
すごい大人の社会見学もあったんだっていう感じです。
はいはいはい、
フィールドワークもしたり、はい、ということですもんね。
そうですね、実際に、うん、もうみんなでこの戦後の話からいろいろ話を掘り起こしていったので、
うんうん、
みんなでバスツアー、もう研修学旅行じゃないですか、ミニ修学旅行みたいな、回ったりですね、はいはい、でそれぞれの家庭で、起こったこの復帰前後の話を持ち寄って、
うん、
ミーティングを何回か持ったり、
うん、やっぱその辺が、うん、ちょっと面白いというか、うん、もしかしたら他の、まあ、劇団と違うところなのかもしれないなって思っちゃったりしますね。
あ、
うんうん、
まあ、老若男女、言えてますかね、
見えてる見えてる
、まあ、そう、私たちの世代以上の人には、ああそうそうそう、そんなか、うんうん、こんなこともあった、あんなこともあった、で懐かしんでもらえるだろうし、で若い世代の人からも、あこういうことがあったんだ、うん、ああいうことがあったんだ、これちょっとおじいちゃんうちに帰ったらちょっと聞いてみよう、うん、みたいな、そういうのまた着火点になると、うん、ちょっと嬉しいですね。
これ鳥の演劇祭に、
はい、
今度持っていくこと、まあ、招待でね持っていくということなんですけれども、はい、どんな風に本土の人たち感じるのかしらっていうのはちょっと興味ありますね。
これはね、もう全然想像できないんですよね、やっぱり 本当に全然興味ないのか、うん、はたまた逆に今どっちかというと沖縄ってこうブームじゃないですか、うん、もう本当に観光地としてみんな憧れの地になってるんですけど、うん、私たちが若い頃はね、あの先輩たちいろいろ沖縄下げすまれてきたっていうのも聞いてますし、うん、
はいはい、
いつ頃からこれが変化してきて、この本土の人たちが沖縄に興味持ってくれるのか、うん、リゾート地以外の話なのでこれは
本当そうですね、うん、沖縄から来る、じゃあ沖縄のどんなものが来てるのかなっていうふうにちょっと関心持ってね、皆さんの感想また、はい、聞いてみたいですね。
そうですね、はい、またアンケート取るのかちょっとまだ聞いてないんですけど、うん、そう、感想楽しみですね。
そうですね、はい、じゃあまずはですね、沖縄で盛り上げて鳥取に皆さん送りましょう、劇色大人団第11回公演9人の迷えるうちなんちは、11月12日土曜日午後2時と午後7時の開演2回あるわけですね。
はい、そうです、
はい、会場が JA 沖縄回し支店3階大ホールとなっています。チケットはですね、前入りが2500円、当日が3000円、高校生以下が1000円となっています。劇色大人団のホームページから申し込みフォームでお申し込みいただけます。劇色大人団で検索してみてくださいね。一枠の、あのホームページ、あ、ブログでも紹介しています。または、
まあまあ大人はひらがなで一応表記してるんですけど、うん、大人に団体の団で大人団でもうあのトップに検索引っかかるかと思いますので、
は
い、
大人団で、はい、じゃあ検索してみてくださいね。あとは出演者を捕まえてチケット持ってる？
もうそれも、はい、
何枚何時の欲しいんだけれどもっていうのを言っていただきたい。そうそう、
あのもう沖縄ね、この横のつながりもとても広いですので、うん、あのメンバーお知り合いの方がいらっしゃいましたらぜひぜひ連絡を取り合って、はい、チケットあのお申し付けください。
だ
い
た
い
あの首里歩いてたら久高さんに当たるかな。
そうですねもうそこちょこちょこ歩いてます、はい、
ぜひね、 はい、あんたたちやるってっていうことで一声かけてぜひね当日はあの足をお運びいただきたいと思います。11月12日土曜日 JA 沖縄回し支店3階大ホールでの開催となります。そして、まあ、鳥取の鳥の演劇祭は翌週ですね、11月の19日、
はい、
これ帰ってきてどんなだったのっていうのもまたお話伺いたいので、
ああなるほどですね、
ぜひぜひ、はい、例えば、ま、あの他の招待の方もいらっしゃるでしょうし、うん、鳥取のまた演劇のねあの方もいらっしゃるでしょうし、このあたりは今度は逆に鳥取の方の熱を沖縄に運んでもらえたらな、はいはい、
そうですね。で、まあ、この鳥取の演劇祭の方も実は結構全国的に演劇ファンの中では名の知れた演劇祭になってまして、
うん、うん、
あの正体沖縄だけじゃなくて全国いろんなところから集まってくるようなので、うん、私たちもとても楽しみにしています。
はい、今度はねその土産話をぜひまた一枠で聞かせてください。
はい、了解いたしました。
はい、今日はですね劇色大人団第11回公演9人の迷えるうちなんちについて、団員ですね久高智明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。お待ちしております。